4章の26節から29節まで、新約聖書の65ページです。マルコ4章の26節から拝読します。また言われた。神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、初めに苗、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに鎌を入れます。収穫の時が来たからです。では別家よろしくお願いします。今日の証は、丸山信代姉妹です。
今主御聖幼稚兄弟が挙げたように、今度の、主は生きておられるの、中心テーマとは、御言葉の大切さを明らかにすることです。先週もちょっと言いましたように、一つの点についてだけ私はパウロに似ています。もう比べられないけども、パウロは私は心配していると書いたから、その点で私はパウロと同じです。非常に、先週話したように、ある集会のために非常に心配したんです。いろいろな問題があれば、大体個人的なちっぽけなことで問題になるんです。もう話にならない、あんまりちっぽけな問題ですから、みんな救われていない家族のために、親戚友人たちの救いのために乗れば一つになるはずです。いろんな問題についての意見が違っても、もう関係ないけども、ある集会の中で結局聖書の言葉を使いながら違うことを言っているのです。だからキリスト教はダメになっちゃったんです。私はこの間、多分アメリカ人でしょう、からは多分博士論文の書くために材料を集めているんです。その中の一つの質問は、あなたは日本の間いろんなことを考えたはずですけど、日本のキリスト教は日本の社会に対する影響はどういうものか。答えは分かるでしょう。ゼロ。ひどいよ。結局日本のキリスト教も聖書を使いながら違うことを教えているじゃないでしょうか。あなたはああしなくちゃいけない、こうしなくちゃいけない、そうしないと、けしからん、うんぬんと。パウロは非常に心配そうになったのはどうしてでしょうか。蛇が悪だくみによってエヴァを欺いたように、万日にもあなた方の思いが汚されて、キリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配しています。というのは、ある人が来て私たちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのない異なった礼を受けたり、受け入れたことのない異なった福音を受けたりする時も、あなた方は見事にこらえているからです。前に宮崎の件だったんですけども、非常に喜びの集いになっちゃったんです。なぜならば、今まで経験したことがない多くの人々は、イエス様を信ずる人々はもう崩れてしまって、泣きながら悔い改めたからです。今回出雲の喜びの集いの時も、今の話した集会のいろんな人々が見えまして、本当に悔い改めたのです。悔い改めることとは喜びのもとです。祝福される秘訣です。主の恵みの現れそのものなのではないでしょうか。 御言葉こそが考えられないほど大切です。どうしてでしょうか。まあ主に信ずる者の人生とは戦いそのものであるからです。私たちの格闘は血肉に対するそのものではなく、まあ、人間に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、まだ手にいる諸々の悪霊に対する戦いです。我々の敵とは、まあ、まず自分でしょうね。自分は正しいと思えばもう悪魔は嬉しくなる。それからやっぱり悪霊です。悪霊は我々よりもずっと強いよ。もう手上げなんです。何にもできません。武器がなければ我々の武器とは何でしょうか。御言葉です。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。御霊の与えられる剣とは御言葉です。この御言葉の後ろに一つの疑問だけつければおしまい、悪魔の勝利になります。もし悪魔はね、ここまで来て火曜日の朝話せばみんな驚くと思う。すごい人格者だ、もう大した聖書の知識を持ってる、もう驚くばかりです。悪魔はもちろん聖書の言葉を知っているけども、悪魔は御言葉の後ろの疑問符をつけるのです。悪魔はイエス様をめちゃくちゃにしようと思った時、悪魔は何と言ったか。聖書に言ってるでしょ、書かれてるでしょ。イエス様も悪魔を退けるために同じように御言葉を使ったのです。イエス様はヘリコだったお方であり、御言葉こそが、まあ、剣のようなものでした。悪魔は傲慢の塊であるから、いくら御言葉を使っても全く役に立たない。イエス様は私の戒めを保ち、まあ戒めとは御言葉でしょう、それを守る人は私を愛する人です。まあそうでない人は私を無視し拒み憎むものです。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。御言葉は本当に素晴らしいものです。まあ、いつもの帰り道で、まあ、飛行中に行く途中で一人の、まあ、病人に出会いました。福祉郎隆兄弟のいとこです。まあ肺がんで、年はまだ若い46歳、まあ、髪の毛がいないし、いつも変な帽子をかぶってるんですけど、まあ結局ね、そういう人々どうし何を話したらいいか分からないでしょう、ね、その時やっぱり感じます。御言葉がないともう終わり。まあちょっと5分間話してからは急に、まあ、ケイトにできてる帽子だったから、帽子も下まであって、もう顔なんかもう何も見えなくなっちゃった。そして大きな声で泣くんです、小さな子供のように。まあ、少し静かになってからまだ、まあ、話し続けまして、また急に私を抱いて、男同士だよ抱いてまた同じように泣くんですよ。帽子を下にかぶっても結局もっとどうしたらいいかわからないけども、最後にまだ泣くんですけど、喜ぶのはあまり泣いちゃった。来てもらったからありがとうありがとうありがとう。本当に御言葉はすごいとしか思わなかったのです。今雄一兄弟の読んでくださった箇所の内容も結局御言葉の、まあ、素晴らしさを表すものなのではないでしょうか。 まあ、前に4章の1節から15節まで、まあ、種まきの例えについて話したんですけど、この例えの中で御言葉を聞く人には、まあ、4種類の土地に例えがある人々がいることを見ました。御言葉を喜んで受けれても、その信仰生活がなかなか続きしない人々は、まあ、少なくないと聖書も言っているのです。4種類の土地の中で最初の3つに例えられる人々は、まあ、本当の意味で新しく生まれることを体験していない人々です。ですから私たちは自分自身の心を吟味して、自分は本当に新しく生まれることを体験しているかどうか、あるいは信仰は単なる付け焼き場に過ぎないのかどうかを考えてみる必要がないなのではないでしょうか。確かに天国行って多くの人々は驚くでしょう。どうして入っちゃったのか、別に知識がなかったし立派にならなかったし、まあ答えはあなたはその時悔い改めたでしょう、ぺちゃんこになったでしょう、暴れんでくださいと叫んだでしょう。あ、そのためだけか。うん、そうよ。要求されているのはそれだけだからです。もう一回26節読みましょうか。また言われた、神の国は人が地に種をまくようなものです。まあ、種は良い地にまかれたのです。つまり主の御言葉は人々を救うことのできる唯一のものです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべきなとしてはどのような名も人間に与えられていない。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。もうはっきりとした言葉です。まあ、神の国に入るための必要条件は結局新しい命です。新しい命は主イエス様によってのみ与えられます。御言葉を批判的で読んだり疑いを持って読むことは喜びを持ったり信仰の確信を持つことの妨げになります。ただ単に御言葉を受け入れるだけではなく、私たちが自分の人生を御言葉に完全に委ねることが必要です。まあ、良き地とは主に対して心が開かれている人のことであり、生きておられる主なる神だけを追い求めていこうとする心の持ち主のことです。ダビデは、まあ、祈りの中で告白したのです。鹿が谷川の流れを下へあいぐように神よ、私の魂はあなたを下へあいぎます。私の魂は神を生きる神を求めて乾いています。乾いているから満たしてください、光を与えてください。この態度で御言葉を読むと、御言葉は分かるよりもやっぱり生きたものになる、結局生かされます、元気になります。まあ、種がなければ植物が芽を出すことも成長することもありえないように、新しい命がなければ信仰の成長もありえません。この新しい命は御言葉によって与えられます。パウロはコリントにいる人々に書いたのです。この私が福音によってキリストイエスにあってあなた方を産んだのです。まあ、返しの種とは御言葉である。御言葉は私たちを 新しく生まれさせると聖書全体の言っていることです。まあ、パウロはガラテアにいる人々に書いたのです。非常に短い文章です。大事なのは新しい創造です。それだけ、まあ、主を知るということと新しく生まれるということは同じです。イエス様がなければ人生は価値のないものとなり、まあ、意味のないものです。イエス様のみが、まあ、罪の許し、はっきりとした確信、死の平安、変わらない喜び、解放、希望、苦難の乗り越える力を与えることができるのであります。